コーツ、今日も集中について。はい、皆さん元気ですか？前回ちょっとまあいろいろ話しましたよね。でいろいろ話したので、まあいろいろな理解の仕方、そして誤解があるかもしれません。でその時はちょっともう一度聞いたりとか、それともまあ少し思いやりを持って想像してくれたら嬉しいですね。思いやりというのは、あ、先生は別に何て言うかな、まあ誰かをこう批判したりしているわけではなく、どちらかといえば何て言うかな、ちょっとこうバランスを取るためにいろいろな意見を言ってるんだなと、まあそう考えてくれると嬉しいですね。政治的な話とかもそうですけど、やっぱりなんかこう一方的なアイデアだけがこう進んでいく、でそのまあよくなさ悪さと言わないで、よくなさはい、まあ悪さでもいいんですけど、同じ意味ですけど、なんかそのやっぱりバランスが悪いんですよ、いつもいつもですよ、全てが僕にはそう見えるから。だから誰かがこう右といえば左といい、誰かが左といえば右といい、少しバランスを取る必要があると、まあ思うんですよね。だって自分の中でもそうでしょ。自分の中でもバランスを取りますね。で、バランスを取るために僕にとっていいことが、やっぱ歩くこととかね。歩くっていうのは、だって右と左のバランスが良くないと歩けないからね。なので、まあ、歩くって僕は本当にね、肉体的にも、精神的にも、そして哲学的にもいいことだと思いますよ。バランスを取る、上半身と下半身、右と左、全てです、全て、左右上下、全てのバランスがやっぱりうまく保っててないと歩けないので、なのでまあなんか歩いていて何かこうあれちょっと変だなと思えば、多分それはどこかがおかしいのかもしれない、もしかしたら足の筋肉が悪いかもしれない、お尻かもしれない、腰かもしれない、もしくは脳の病気かもしれない、なんかいろいろなことが分かるでしょ。あれちょっと歩けないっていうと結構分かりますよね。そしてあれ歩くのが遅いなと、体が重いなと、もしかしたらそれも体の問題かもしれないし、精神の問題かもしれない。で歩くのが早すぎるな、これももしかしたら精神の問題かもしれない。まあいろいろなことを分かりますね。バランスを取るために、まあ歩きながらこう散歩はいいですよ。そろそろ春ですからね。春はいいですよ。僕は花粉症とかないんで、一人で歩きますね。奥さんは花粉症だから、子供もちょっと怪しいですね。二人は怪しいです。ちょっと花粉症かもしれない。まあ、奥さんは確実に花粉症で、子供はちょっと怪しい。僕は花粉症ないので、春になると、一人で外を歩くことが多い。まあ、もしくは子供と二人で。奥さんはいない。かわいそうですよね。はい。まあとにかく、まあ昨日の話の続きですね。ちょっとコーヒーを飲んで。うん、悪くない。ちょっとこう冷たくなったコーヒーも悪くないね。冷たくなったコーヒーってなんかこう、例えば喫茶店とかカフェに入って、店を出る少し前に飲む最後の一口みたいな感じですよね。まずカフェに入ってコーヒーを注文して、まあ座って、まあもしくは自分で、まあセルフサービスだと自分でコーヒーを持って座りますよね。で座って最初一口目、うん、うまい、温かいですね、熱いです、はい。でまあ20分ぐらいして、30分ぐらい、まあわかんない、人によっては、まあそろそろ出ようかなっていう時に、まあ最後の一口のコーヒーを飲むでしょ。でその時は、まあ人によってはその冷たくなる前に全部飲み干すんでしょうけど、僕はやっぱり最後の一口の時はもう冷たいことが多いですよね。冷たくなった最後のコーヒーを一口飲んで、よし行くかね、すいませんって言ってお金を払っていくんですが、なんかその最後のコーヒーの味って店を出るその最後のこのシーンを思い出しますよね。 こうやって最後の冷たくなったコーヒーを飲むと、いろいろなカフェのその最後の一口を思い出すことができます。まるでこう死ぬ前のこう走馬灯のようにね。走馬灯っていうのはなんか死ぬ前に人がこういろんな人生のこれまでのシーンを全部こう振り返るようなレビューみたいな、まあそんなあるわけないけどねそんなちょっと待てよと、あるのかな、わかんないわかんないわかりません、まああるとかないとかあんまりそういうことは言わない方がいいか。でもなんかそんなアカデミックに人生終わるんですか。なんか例えば授業のね、はい、じゃあ今日の授業は終わりです、じゃあ今日のまとめをします、で最初は話したことからみたいな感じでこう大学の授業とかで最後にこうまとめるじゃないですか。同じようにあの人生もあれなんですか。あ、じゃあもう死ぬ学みたいな、その寸前に、はい、じゃあ鉄平さん、はい、人生終わりです、じゃあ最後にこれまでの人生をまとめます、まあ生まれてから、はい、両親覚えてます、覚えてないですよね、はいあのこういう病院で生まれましたみたいな、このなんていうの、振り返りがあるの、そんなことが。あなたが14歳の時です、恥ずかしそうにキスしてましたねみたいな、おいおいおい言うなよ。まあ実際は14歳キスしてないと、まだ恥ずかしそうにこう手をつないで帰ってましたねみたいな。まあまあ今日のトピックはあの集中ですよね。集中する、集中する喜び、これが失われていっている。これはあのどちらかといったら社会問題ですよ、個人的なものじゃないとなんかねやっぱりいろいろなことができるっていう、そのこのできるさ、できる加減、もうできるできるできる、何でもできるような、まあ技術が進化してなんかいろんなことができる、でできるような気がする。でもまあそれが実際できないことも多いし、でまあできないことも多いしできることも多い、とにかくなんか可能性があふれる現代社会において僕たちは混乱しますよね。例えばですよ、やっぱり僕の子供時代、まあはっきり言って僕が子供の時、まあ昭和のその80年代のまあ日本の田舎にいたんですけど、正直言ってその昭和の80年代の日本の、あの80年代の日本でもその頃の東京とその頃の大分の田舎でもうすでに差があるんです。で今の東京とその僕が比べているのは2026年の東京、子供、僕の子供の生活とその1980年代のあの田舎なんで、それは実際にはその40年の差だけではなく、まあ、多分60年ぐらいの差があるいや本当に多分東京は80年代の時点でかなりなんていうかな、進んでいた町ですからね、都市ですからね。それに比べてあの僕の町っていうのは本当に今でもなんかまあ少なくとも10年は遅れている、まあ20年ぐらい遅れている。なのでまあ大きい違いがあるんですけど、その頃の僕の少年時代っていうのは本当にシンプルでした。でまあこういうことを言うとね、僕よりもっと年上の人は、先生私のあの子供の時代、僕の子供の時代もっともっとシンプルでしたよと、まあ言うと思いますよ。まあそうですね、やっぱり昔の方がシンプルでしょう、今よりも。じゃあ何がシンプルか、何が複雑になったかというと、やっぱり可能性の存在だと思いますね。なんかいろいろなことがあのできる気がする。まあ実際はいろんなリミットあるんですよ、例えばお金のリミットとか。だけどまあ例えばですよ、例えばまあ、まあ子供と話していてね、例えばですよ、じゃあクジラは何を食べると思うみたいなね話ですよね。クジラは何を食べる、で僕が子供の時は知らないで終わりとかねだからお父さんクジラって何食べるの、知らん これで終わり、はい、でまああとは想像するしかないですね。例えばお母さん、お母さんクジラ 何食べるの、わかんない、何食べると思うみたいな、人かなみたいなまあまあそのなんていうの、そういうあのファンタジーがたくさんあるでしょ。船のまま飲み込まれるみたいな。でまあそういう話、そういうまあなんていうかな、想像だから、想像もしくはあのもう知らん、これで終わり。じゃあ今子供とね、僕が子供と話してて、クジラ何食べると思うって聞かれたら、うん、分からん、まあ僕はもう伝統的だから知らん、これで終わり。だけど子供が、携帯貸してみたいな、調べたいと調べ始めると、まあ多すぎるんですね情報が。まあ本当にクジラ、世界中のクジラの生き方とか、食べ物とか、まあ分かっていること、まだ分かっていないこと、まあそういうのが全部分かるわけでしょ。まあ便利ですよね。それでもし子供が全部その記事を読めば、もうクジラ博士になれますよね。ただ問題はこんな単純ではなく、そのクジラのウィキペディアとかを読んでる間に、やっぱり他の情報が気になり始めるわけですよ。ウィキペディアっていつもそうでしょ。で YouTube なんてさらにそうですよね。例えば YouTube でクジラについて の話を、ドキュメンタリーを見ていて、まあでもおすすめとか隣とかにゲームとかマインクラフトとかいろいろ出てくるじゃないですか。そっちをクリックしますよね。気がついたら他のものを見ていると。こういう情報、こういうことです。なんていうの。なんか、その、僕は子供の時であれば、やっぱりクジラの話をしている時はクジラの話しかしなかったのが、クジラの話をしているつもりがマインクラフトの、なんか、話になってるわけですよ。で、もちろん、マインクラフトの話をしていたら、もっと、何新しいマリオのゲームとかに、なんか気がついたらそっちになってて、やっぱりこうどんどんどんどん自分が好きな方に話がいくでしょ。自分がいつも好きな、だから子供にとってはゲームとか漫画とかそんな話で、 なんていうかな、それでいいんですかっていう、集中しなくていいですかって。これが本当によくあって、子供たちじゃなくて大人でもそうですけど、やっぱり気がついたら流されるんですよね。気がついたらいつも自分が何流されるような情報に流されていって、まあ集中してこう少し新しいこととか勉強するとか、そういうのが本当に難しいですよね。それをするためにはやっぱり本を読むとか便利ですけど、まあ静かにこういろいろなノイズにこう惑わされず、そしてそれは他人からや外部からのノイズだけじゃなくて、自分の中から出てくるノイズですよね。なんか あれしなきゃとか、あれしたいなとか、そういうノイズに惑わされず本を静かに読み続ける習慣を持った人が果たして昔に比べて増えていると思いますか、それとも減っていると思いますか。いないとは言ってないですよ。僕の生徒さんでも本を読むのが習慣になってる人たくさんいますよね。ただやっぱり少ないでしょ。少ないと思う。で本を読んでる人も昔ほどは読んでないと思う。で本もいろいろあるんですよね。本も多すぎる。でまあ似たような本が多い。最近では AI に書かれたような本もある。もうそうなった時にもう疲れて、もう何もないし、こう生活がしたいなと思って、多分多くの人がよし、じゃあ日本の田舎に住んでミニマリストになろうとか、まあそういうことを考えるんですけど、そういう人たちも気がついたら日本の田舎でアマゾンとかでたくさん注文して、まあ家の中にはいろんなものがこう何増えていって、あれとあれれと思いますよね。なんか YouTube とかでありますよね。日本の田舎にこう理想の家を持ったアメリカ人みたいなあるでしょ。でもなんかよく見てみると、家の中にあるのはなんかたくさんアマゾンで注文したようなものがたくさんあって、 アメリカのものとかもたくさんあって、あれれと思いますよね。なんかその見た目はそのなんか日本の田舎で静かな伝統的な100年前と同じ生活みたいな、まあそういうサムネイルをつけたとしても、現実はどうですかっていうと、まあハイテクに囲まれたテクノロジーの、しかもその人の仕事もまあやっぱりプログラマーで、で世界中と仕事をしているような AI を使ってみたいな、なんかちぐはぐでしょ。まあもちろんその極端になんかこうなんかもう本当に100年前の生活をしなきゃいけないとか、そんなことを言ってるわけじゃないですよ。でもやっぱり現実があるんですよね。で現実の今の世界っていうのはやっぱりあのこういう世界です。そしてあのまあ その世界とやっぱりバランスを取りながら生活していかなきゃいけない。でやっぱりキーワードは集中だと思いますね。一日の中で一体どれぐらい自分が集中できる時間を作るか。で僕はあのそのポッドキャストっていうのは本当にいいと思います。ポッドキャストちょっとでも集中力が切れると分かんなくなりますよね。もうこれは本当明らかですね。例えば僕がスペイン語のポッドキャストを聞きながら、まあ、家を出るんですね。そして自転車に乗って、まあ、ジムに行く。その途中は本当に全部クリアに入ってきます。でジムについてちょっと着替えたりしているときはなんか聞こえなくなるんですよね。なんかロッカーとか、まあ、他のおじさんとかいろんなじいさんとかまあ僕もおじさんの一人ですけど、まあいろいろな人たちがいろんなことやってるから、この前もちょっと驚きましたよね。やっぱり僕はロッカーに座ってちょっと自分のシューズを出してたら、僕の本当に隣にお尻があるんですよね。ちょっとおいおいと、ちょっと待てよと思いますよね。ちょっと待てよと。ロッカーとロッカーってやっぱりかなり近いから、なんか誰かがいるとちょっと待たない、やっぱ本当に隣だったら、隣のロッカーだとちょっと本当にぶつかるぐらいの距離なんですよ。もう体がくっつくぐらいので、腕と腕がくっつくとかいいけど、僕の顔とじいさんのお尻ですよ。ちょっと待てよ、ちょっと待ってくれよと。僕は最後シューズを取ってもうこれで閉めていくんだからね。シューズを取ってロッカーを閉めてもうジムに行くんです。ちょっと待ってくれよと思います。僕はシューズを取ってしゃがんでいる間にプッとお尻をこっちに向けて、でちょ危なかったですね。くっつくとこだった。まあまあまあ、とにかくそういうことをやってると、あれどこ、あれさっきなんて言ったっていうように、そのポッドキャストがこう集中して聞けないんですよ。でまあジムに行って運動を始めるでしょ。でまあちょっと歩いたりしながら聞くときは全然大丈夫ですけど、ちょっと疲れてきたり、そしてあの筋トレですね。なんかよくなんかあの生徒さんとかで、先生筋トレをしながら日本語コンテッペ聞きますとか言う人いるけど、僕はちょっと信じられない。なんか僕が筋トレしてるとき頭が真っ白になる。やっぱりあの聞こえない、集中できない。その筋トレに集中していてポッドキャストに集中できないですけど、まあまあだからありえるのはどちらかですよね。その人たちのあのやっぱ筋肉が多すぎて全然その負荷がかかってないから、疲れないってこと。もしくは日本語コンテッペがそんなに聞きやすいかな、わかんない。僕が聞いてるスペイン語のポッドキャストは気がついたらあのなんかわかんなくなります。まあ僕のレベルが低いのかな。まあとにかくで、またあのまあシャワーとか浴びて、シャワー上がって髪乾かして、でその辺でまたイヤフォンを耳に入れて帰るんですけど、帰りはねやっぱりまたリラックスしてポッドキャストを聞けます。だからなんていうかな、やっぱり集中力がそのこう分散しているとね、こう例えば筋トレとポッドキャストみたいな2つとか、あとは隣の人が気になるとか3つとか、やっぱりマルチタスキングになると急に分かんなくなる。だからやっぱりちゃんと聞こえる、ちゃんと聞いてるってことは、まあ、あの集中してるっていうことです。 だから集中してるってことは、ポッドキャストを聞くだけで一日の中で集中してる時間が作れるってことなんですね。でこれはとてもいいことです。とてもいいこと、精神にとっていいことだと思います。こう幸せにとって大事なことだと僕は信じてます。やっぱり一日の中で自分が集中できることで、その集中っていうのが例えば仕事のこう緊張感のあるストレスの中での集中じゃなくて、ちょっとリラックスしたいい集中ですよね。なんかとても天気がいい日に、なんか田舎で車を運転するみたいな感じですよ。なんかもちろん集中はしてるけどリラックスできてる、そんな感じ。集中っていうのは、いい集中と悪い集中があると思います。いい集中っていうのはそうやってリラックスできてるけど集中できてる感じ。これが僕にとっては散歩したり外を移動したりしながら聞くポッドキャストですね。あとは掃除をしながらとか、簡単な料理をしながら、複雑な料理は無理ですよ。でも簡単な料理をしながら聞くポッドキャストとか、僕にとってはリラックス、幸せですね、はい。ちょっと変ですよね。その集中とリラックスがなんか同じになってますよね。なんか集中とリラックスが反対と思ってる人が多くて、これがちょっと残念ですね。リラックスするときは集中しないみたいなね。違うんですね。なんかやっぱりいいジャズミュージックというか、なんか音楽プレイヤーとかもなんかいい感じで演奏してるときってそうでしょ。集中してるけどリラックスしてるみたいな。でそういう瞬間を皆さんも経験があると思います。いろんなところで、スポーツもそうだろうし、勉強もそうだろうし、なんか集中できてるけどリラックスできている。でこれがとても幸せですよね。僕が生徒さんとかと話してる時もなんかとてもいい時っていうのはそんな感じがします。集中できてるけどリラックスできてる。でそれは会話のためにはとても大事なことですね。やっぱり緊張してると良くないし、でまあリラックスしすぎて寝ていてもダメですからね。そのバランスがいい時ね。でそれはポッドキャストを聞くっていうのはとてもいいと思いますね。リラックスしてでも集中できている。まあまあ、というわけで集中して聞きましたか。また今度。